我々は吊り橋を渡ってまいりました。いよいよ南アルプス野鳥公園の方に入ってきたわけですね。
はい、そうですね。この今吊り橋を、はい、この200メートルの山添橋渡ってきていただきました、
はい、
でこの吊り橋を渡るといよいよこう森に入るよという、うん、まあ一つの合図なものになりますけれども、
いやちょっとあの皆さんワクワクしながらこういうとこ行かれるんでしょうね。ちょっと進みながらご案内していただきたいんですけども、渡り終えますともう本当にあの森の中といいますか木立があってみたいな感じになりますね。
もう本当にもう森の中、はい、もうそのものですので、うん、人間のためにある場所というよりは自然の中に人がお邪魔しますというそういうような施設だと思っていただければいいかなと思います。
そして前方に大きなこれは受付、それからタビンなんでしょうか、何やらいろいろな建物が見えてまいりました。
吊り橋を渡って一番最初にある建物、
はい
ね、こちらがまあ管理棟ビジターセンターとなっております、
はい、
まあ、受付とありますけれども我々スタッフが常に常駐しているのはこちらのビジターセンター。
なるほど。
なので野鳥公園ご利用の際にはまずこちらにお越しいただいて、
はい、
森を歩く際のまあ注意があったりもしますので、はい、そういったのとかあのご入園のお手続きというのをしていただければなと思います。
そしてそのちょうど前の方には芝生が広がっておりますが、
こちらがまさにあのキャンプサイトとなっております。かなりあのまあ広い芝生のフリーサイトになっているんですけれども、実はここもあの人と自然の共生の取り組みが実は一つありまして、
はい、
真ん中あたりに小さい看板ご覧いただけますかね。
何かありますね、小さな看板が一つ立っています。
もうね本当に看板なんですけれども、実はあそこ昆虫キャンプ地と書いてあります。
昆虫キャンプ地、はい、
はい、実はあの看板より奥側は虫が生息する場所なので人は入らないでねという目印になってます。
ちょっと待ってください、その芝生のエリアの約こう3分の1以上と言っていいんじゃない、半分近くが昆虫の
昆虫のためのキャンプサイトです。
あら、昆虫のためのキャンプサイト、そんだけ自由にさせてるわけですね。
はい、なのでこう夏になってきますとこう草がね当然生い茂ってくるんですけれども、はい、やはりその草があるおかげで暮らしていける虫たちもいますので、そういう虫たちとまあ隣り合わせでキャンプをしていただくと、まあより自然が近くにね感じていただけるかなとは思います。
なるほど。そして管理棟の横の方にはトイレとかの設備があります。そして水場の奥の方にも水場があったりだとかっていう感じになるわけですかね。
はい、そうですね、おトイレは本当にこのビジターセンターの隣にありますので皆様こちらご利用いただいて、はい、で奥に煮炊きができる炊事棟がございます、はい、キャンプにご宿泊の皆様はこちらの奥の炊事棟で、お料理等々を作っていただけたらなと。
となりますとそれぞれの場所で、焚き火台を使用してというのではなくということですか。
はい、芝生を保護するためにあのキャンプサイトでの焚き火というのは原則禁止させていただいております。
はい、
なので火の取り扱いに関してはこの炊事棟のみとさせていただいております。
となりますとまたそういうところからで一つの出会いといいますか、お隣の使っている方といろんなお話をしたりとかって、そういうところでのなんか仲間意識といいますか、そういうのもあるかもしれませんね。
もうまさに、ね、おっしゃる通りですね。やはりこう釣り棟自体はこのようにあのそれぞれの場所がこう隣り合っている状態になります、
はい、でかまどがあってみたいな感じですね。はい、
まあ、やはりこう違うグループの方同士の距離がまあちょっと近くはなります。でもそこでやはりもうおっしゃった通り交流が深まって、でここでお友達になって、でそのまま同じ次回から同じ日程でキャンプにお越しになるようになった方々なんかも、私も数々見てきておりますので、
うん、
そういった意味でもここでもこう人との触れ合いというのが楽しめるのかなと思います。
動植物とだけ共生するんじゃなくて人と人の共生もありですもんね。
はい、
さあそしてまたその上の方にはですね、これはキャビンと言っていいんでしょうか。
はい、その通りです。はい、こちらが、ロッジタイプの、一棟貸しのキャビンになります。
大体何名ぐらいが利用できるでしょうか。
最大定員は1棟あたり5名様となっております。で中には、寝室となる畳のフロア、そして、フローリングのような形になるんですけれども、でできるあのダイニングスペースですね、はい、あとあのシャワー室も中には完備しております。
もうキャビンはなんか一つ別荘みたいな感覚ですね。
はい、
いろんな本当に鳥の声だったりだとか風が流れる音だったり、いろんなやっぱりいい音がしますね。
やはりこう野鳥公園という名前の通り、もう本当に鳥の声は森に入っていただくと至る所から こえてきます。その鳥の声だけではなくて、本当に風が木々を揺らす音だったり、あの川のせせらぎの音だったり、これからの季節、初夏になると、あのカジカガエルという清流に住む海流の声が聞こえてきたり、そして夜になると今度は哺乳類たちの声がしてきたりとか、実は静かなような森ですけども、森に入ると実はとても賑やかですね。でもそれがやはり自然が豊かだからこその賑やかさなので、その音にこう身を委ねていただくというのが、この野鳥公園のキャンプ場の一つの楽しみ方かなと思います。あちらは、ね、研修棟というところになりまして、まあ、そのプログラムで使ったりしますね、はい、特に学校団体さんがいらっしゃった時とか、雨が降った場合でも使えるように、それは屋内施設を新たに作ったものですね。その手前の木についている大きい巣箱、はい、あの中に実は今まさにムササビが寝てます。
じゃあ飛ぶのが見れる。
定期的に夜にその観察会も開催しておりますので、その他にも園内の池では初夏の季節ですね、まさにこう6月になるとホタルが飛ぶようになったりもしますので、そういったのももちろん楽しめると思いますし、先ほどのこうムササビの巣箱の中はカメラが、小型カメラを設置してますので、もう24時間見れるようになっております。このビジターセンターの中でそのモニターが、は
い、見れるんですか。
はい、そのビジターセンターの中は半分は受付です。残りの半分はこの自然の生き物たちのことを少しでも知っていただけるように、さまざまな展示だったりとか、そういう解説ボードだったりとか、そういったものが置かれている施設になってます。
そしてまあ本当に日本イノシシ、日本ジカの大きな剥製がドーンと、当然この辺りにいるんですもんね。
はい。もう夜キャンプをされてると、はい、こう獣たちが、ね、近づいてくる足音がしたりとか、うん、そういったこともあるかもしれないです。
そしてやはりこれはお子様向けといったら失礼なんですけれども、なんかクイズ形式とかでいろいろなってますね。
そうですね、特に日帰りでお越しのある方なんかだとファミリーの方がとても多くなってきておりますので、まあ、そういう子どもたちでも楽しめるように、なのでちょっとこうクイズとかイラストなんかも工夫させていただいて、子どもたちが見やすいように、作っております。
そしてムササビの巣箱の中のライブ中継中という、これで見れるということですね。
ちょっと春らしいホットな出来事がありまして、はい、赤ちゃんが生まれました。
4月3日にスタッフが確認。
だいたいムササビがですね、生まれてから2ヶ月ぐらいすると空外に出て自分の力で飛べるようになると言われてます。
そして実際に鳥の音っていうのがあって、机がドーン、椅子がドーン、そしてその前には双眼鏡がドンドンドンドンって置いてあります。これはここに座って野鳥観察ってことでしょうか。
はい、その通りです。ここは観察ルームという場所なんですけれども、ここの椅子に座ってちょっとこうじっくり待っていただくと、小鳥たちがここにやってくることがありますので、それを観察していただこうという場所になります。
バードコールなんかを作ったりすることが体験でできたりするんですかね。
そうですね、はい、日帰りでも事前のご予約なしで体験できるプログラムというのも常に開催してまして、でそれがこういうネイチャークラフトだったりとか、あるいは我々が森の中をぐるっと一周一緒に歩いて自然のお話をさせていただくネイチャーガイドツアーというのも、野鳥公園では年間を通して開催させていただいております。
なるほど。これ今バードコールです。
音はですね、はい、木の材質によって変わるんですけれども、はい、これ鳴らし方ですね、はいはい、この一つ一つがその鳥の声そのものになっているというよりは、鳴らし方、リズムを変えていただくことによって鳥の声を真似するですね。そうすると鳥が反応して返事をしてきます。そうです、そうです、そうです。
こうリズムを変えるといいですね。
はい、その通りです。
勉強になるのこういうことが学べたりするってことですね。
そうですね。
松本さんはこれからこのキャンプ場がどういうふうな感じになっていってほしいですか。
やはりこの人と自然の共生を目指しておりますので、多くの方にご利用いただきたいのはもちろんなんですけれども、ただ自然を壊してしまうような使い方というのはやはり良くないなと思っております。なのでこう自然に対して優しく、まあ、思いやりがあったり配慮の心がある、本当に人 人と自然双方に優しい人が増えていってほしいなと、そしてそういう人たちが利用するキャンプ場であってほしいなというふうに思います。
そしてまあ松野さん的には野鳥の研究なさってるので野鳥ももっと増えたりとか野鳥に興味を持つ人も増えてほしいかなってやっぱ思いですか。
まあ、もちろんね、鳥を好きになる人が多いと嬉しいなと思いますし、まあ、でも全然そんな贅沢言いませんので、虫でも獣でもお花でもいいので、やはりこう自然を好きになってくださる方が増えるといいなというふうに思います。まあ、そのあたりはもう我々スタッフがもう全力でサポートをいたしますので、はい、もういろんな生き物との出会いを楽しみにお越しいただくといいかなと思います。
松本さんの夢って何かありますか。
南アルプスユネスコエコパークに早川町登録されております。やはりこのエコパークの理念というのも実はこの人と自然の共生、そして持続可能な社会というところにありますので、この早川町全体の取り組みがこうエコパークのもう一つのモデルとして日本だけではなくて世界に発信して誇れるような街になってほしいなと、でその街づくりに我々もぜひ貢献したいなというふうに思ってます。
多くの方に早川町に一度来ていただきたいですね。
はい、
今日はいろいろお話をありがとうございました。松本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。